皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をつなぎご一緒に礼拝を集えておりますことを感謝いたします。もう気づきますと1月も第3週目の日曜日となりました。先週ですね、なんかこう慌ただしいと言いますか、なんか一人で勝手にジタバタしているようなこう1週間だったなというふうなことを思います。皆さん体調大丈夫ですか？ね、ちょっとマスクをしている方が目立つのはもう最近インフルやらなんやらいろいろ流行っておりますもんね。類に漏れませんで、我が家も先週1週間は病気リレーをしておりまして、先週の日曜日の夜ですね、夕飯のために買い物行こうって言って妻と三男と三人で車乗っておりましたら、その車中で三男がウェッてやりまして、ね、で、その後大変だなと思っておりましたら、2日後ぐらいに今度は次男がお腹痛いとか言って寝出しまして、で、水曜日の夜ぐらいからでしょうか、今度は私と妻が同時にダウンをしまして、で今最後のバトンは長男に託されているという次第でございます。まあ本当にこの1週間仲がいい家族なので順々に病気をですねリレーしていったんですが、そんな1週間の中で、はて、世間を見てみますと1月17日は阪神淡路大震災の30年がありました。もう30年経つのかっていうようなことをこう思うんですね。私たちの日本バプテスト連盟の中でも関西の地方連合がその30年の記念礼拝を行い、またインターネットでの参加を呼びかけられておりました。私もそこに参加をいたしましたが、あの震災の中で私たち教会は一体誰のための教会なんだ、何のための教会なんだっていうことがもう一回問われたんじゃないのかっていう、そういうことがですね話されておりました。またこうやってなんか一生懸命考えさせられる中で、同時に喜びとしましては、先日芥川賞のですね、授賞式がありまして、もう今日も礼拝前に皆さんの中でざわざわとね話題に上っておりましたが、今年芥川賞を受賞しました一人鈴木優衣さんという方が、実は目の浜教会の鈴木牧師の長男でして、私たちから言えば神学部時代にね一緒に過ごしていたちびっ子だったんですが、その子が受賞したってんで、先日は水曜日だったんですけれどもね、同期の牧師仲間で大盛り上がりで、ちょっと調子に乗った人間は水曜日どこの教会も大体祈祷会なんですが、今日は祈祷会中止やねっていらんこと言っておりましたが、まあそんな本当に喜びも悲しみもしんどさもいろんなことをこう考えさせられる1週間だったわけです。で誰しもがそうで、人生っていうのは本当に喜びだけでいければそんないいことはないんだけれど、決してそんなことはありえませんでね、自分たちの予期せぬ事柄が起こる、トラブルが起こるなんていうことはもちろん人生の中だから当たり前に起こってくるわけです。しかしそういうどこか迷いやすく、また心折れやすい私たちなんだけれども、しかしその私たちがいかに神を信じて生きていくのかっていう、それが多分信仰者の生き方なんだっていうことを思うんですね。2025年が始まりまして、元旦礼拝新年礼拝で私は4つの歩み方のヒント示唆を皆さんと共に分かち合わせていただいた。週報の一面にその4つを記載しておりますが、ちょっとこう振り返ってみたい。この1年私たちはこんなふうに歩んでいきましょう。その1つ目は違いを認め合うということだった。2つ目は上下関係を作らない。3つ目は弱さが人をつなぐと知る。4つ目、最後から一歩手前の真剣さで生きる。この4つってとっても久留米教会にとって具体的でまた必要なテーマだなということを思うんです。なのでちょっとそれぞれ詳細に振り返ってみたい。ここ数年私たち自分たちのね、生活社会を振り返って実感しますが、2019年からコロナが始まったんです。でコロナが始まりまして、途端に皆さんねマスクを当たり前にするようになったし、またソーシャルディスタンスとかって言って人と距離を取るようになりました。まあ、もちろんあの時期というのは感染予防のために距離も必要だったかもしれませんが、なんとなくその距離が払拭されてないっていう気がしません？人と人との関係が非常に希薄になったなというようなことをこう私思うんです。 で人間と人間の距離が希薄になった、まあ、それが良し悪しいろいろあると思うんですが、悪い面としまして希薄になったくせに同調圧力だけは強くなったような気がするんですよ。私の意見にね賛同するでしょ、わかるでしょっていう、なんかそういう圧力みたいなのが本当に至るところで強くなったように思う。時にね極端だなと思うんだけれども、まるでこう私に味方するの敵対するのみたいな、白なの黒なのみたいな、そういう決断を求める傾向が社会全体で強くなってて、それがなんか生きるのに苦しいなとしんどいな、せせこましいななんて、そんなことを思わせているような気がするんですね。昔歌手のさだまさしさんが本に書いてたことでね本当に共感したんですけれども、日本人はよく曖昧と言われがちだね、言われがちですね、曖昧と言われがちだと。欧米のように白黒はっきりさせる風潮が強まった分、白でも黒でもない曖昧な、いわばグレーが悪いことかのように言われているけれど、本当にそうだろうかって彼は問うてたんです。人の感情は例えば7割くらいは分かるけれども3割はちょっと共感できんなとか、この点はなるほどと納得するけれども、でもこの点は違うんじゃないかなとか、そういうことってありえるでしょって。 100% の共感なんてありえないんですよ。だから日本人の白でも黒でもないグレーな共感は曖昧なんじゃなくて、むしろ分かる範囲でできるだけ相手に寄り添おうと努力する色合いなんだっていうことを彼は言ってたんです。共感するんですね。私たちは一人一人が違うんですよ。違うからこそ分かる部分も分からない部分もあって、でも分かる部分で寄り添っていこうとしていくって、これが実は一つ目の示唆、違いを認め合うっていうことなんだと思うんですね。4つの示唆の2つ目、上下関係を作らない。私たち先ほども言いましたように違いがあるわけです。違いがあるけれども、そこに価値観の上下をつけるから息苦しい。そうじゃなくて違うんだっていうことを分かった上で対等であればいい。対等だからこそ私の不得意な分野を得意な人に補ってもらってありがとうねって言えるし、人の不得意な部分を私の得意で補って一緒にやろうねって言える。そうやって一緒に生きていけるっていうことが、2つ目、上下関係を作らないだし、実はこれが派生をするんですけれども、そうやって自分の欠けたものを知る、そこにこそ弱さが人をつないでいくっていうことがあるんだと思う。これ3つ目なんですね。じゃあ4つ目何かと言いますと、最後から一歩手前の真剣さ。それは私たち自分の力にも周囲の協力にも限界がある。だけども私たちは自分たちが精一杯事柄に相対したとしても、それでもなお神様、あなたが足らぬ分を補ってくださいませんか、あなたが私たちに働きかけてくださいませんかっていう、そういう期待感を持って生きられる。これが追い詰められすぎない、最後から一歩手前の真剣さで生きたらいい。だって神様がいるんだものって言えるって、そういう事柄だった。今改めて4つの示唆を皆さんと共に確認し合いました。どうして繰り返したかって言いますとね、実は今日ご一緒にお読みしたいマルコ福音書12章28から34節は、この4つの生き方とつながってくるようにこう私には感じられるからなんです。さてここからは今日の聖書の箇所をご一緒に読んでまいりましょう。マルコによる福音書12章28から34節、物語の場面は神殿の境内です。イエス様はそれまで、その直前まで見ますと、さまざまな人たちから議論を挑まれていました。例えば12章の13から17を見ますと、ファリサイ派、宗教者たちですね、とヘロデ派、社会的な体制派ですが、そういう人たちから議論を挑まれていた。 先週の箇所18から27節ではサドカイ派という宗教者グループから議論を挑まれていた。まあどっちもですね、イエス様に無理難題をふっかけまして、で返答に困ったらオーラって言ってこうね、イエス様をこう訴える口実作ろうとして、まあそうやって訴えたわけですけれども、そうやってイエス様を訴えるために議論がずっと続いていた。そんな議論を聞いていた一人の律法学者が今日の箇所28節。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。この問いはですね、ちょっと背景があるわけです。ユダヤ教の中では神様の掟、律法、トーラーって言われますけれども、そのトーラーは旧約聖書が始まって最初の5つ、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この3つが神様が私たちのために与えた掟、律法だというふうに理解をしておりました。律法が膨大にあるわけですね。で加えまして、ユダヤ人たちはこの律法をいかに解釈するかということも考え始めていくんですね。そしてその解釈も律法の中に加えていくわけです。例えばじゃあ解釈ってどういうことか、まあ、先週レビラート婚という律法の話が出てきました。何でしょうね、兄弟の中で兄が家のね跡継ぎを残すことなく亡くなってしまったら、その兄嫁をですね弟が自分の妻とし、でその間で、男の子が生まれたら兄の家の後継者にするとか、まあ、そういうのがレビラート婚っていう掟だったんですが、これ一つ取り上げますと、じゃあよと、例えば夫に兄弟がいなかった場合はどうするのとか、もし兄弟はいるけれども男兄弟じゃなく女兄弟で、じゃあその場合はいとこでも可能なのとか、もうそういういろんなケースを取り上げて一個一個解釈していった。これも全部律法だとしたわけですよ。なのでそう考えるともうね、とんでもない分量の律法になっちゃう。あれもこれも何もかも全部律法の中で考えられてしまう。そこで律法学者は尋ねたんです。先生、律法と一口に言いましてもめちゃくちゃいろいろあるんですよ。じゃあこの中でいっちゃん大事なものは何？一番大事なものは何？って尋ねたのがこの28節だった。これに対してイエス様は答えます。29節。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。イエス様の答えは興味深いなと思うんですね。あれこれいろんなことを考えさせるんです。イエス様に対して律法学者が聞いたのはどれが第一ですか、どれが一番ですかって尋ねてるから、本来返答としてはこれが一番って言えばよかったはずなのに、イエス様は一つ目だけではなくて二つ目もあってねってお話をしてるんですね。なぜって、それはこの二つの掟が切り離すことができないからですよ。もっと言葉を変えるならば、第一の掟だけでは神の御心を行うには不十分だからです。一つ目の掟と二つ目の掟があって、これがセットになってあなたが生きていくことを神は願ってるんだよって言って、イエス様は二つの掟を語っている。じゃあその二つって何？改めて見ていきたい。一つ目の掟は29節でした。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これですね、旧約聖書申命記6章4から5節の御言葉なんです。全身全霊で神様を愛しなさいっていう掟なんですけれども、ちょっと他にも注目したいことがいくつかある。例えば唯一の主であるってイエス様言ってるんですよ。唯一の主である。人間、 あれこれと自分にとって好ましいものを求めたがります。例えば周囲の評価、人気、名誉、権力、金銭、いろんなものに人間はこう欲として流されやすいわけですね。まあ本当に食欲とか睡眠欲とかもいろいろありますけれども、人間欲には流されやすい。で、時にそういった欲は私たちに対して神様以上にこう魅力的に映るような時もまあないとは言えないというかあるわけですね。けれどイエス様は第一の掟において神様こそが唯一の主だよ、つまり神様こそが本当に頼れる存在なんだよっていうことを告げている。神様こそが私たちを支え導き救う方なんだ、ここにつながるということが私たちにとって大前提なんだっていう、そんなことをイエス様は語っているわけです。また、神を愛しなさいって言ってますね。愛するってどのように愛するのって、これもギリシャ語の原典で見ますとね、愛するっていう言葉はアガペーっていう言葉が使われている。これはね、神様の愛を表すときによく使われる言葉なんですが、まあ、平たく言いますと、自分に何らかの犠牲が生じたとしてもそれでも無条件で愛し抜く愛なんですよ。まあ、神様の愛って言っちゃえば非常に分かりやすいんですが、私たちがじゃあどうやって愛するかっていうときにこう説明したがいいかなと思うんですが、感情を超えて決意を込めて愛するっていうこと。好き嫌いなんて人間誰しもあるでしょ。あの人好き、あの人嫌い、いろいろあるでしょ。でもそれを超えて決意としてその人を愛し抜いていく、そういう愛で神を愛せってイエス様はおっしゃっている。これが一つ目。二つ目の掟は31節、隣人を自分のように愛しなさい。ここで言う隣人って誰って、お隣の人、お隣さん、家族、仲間、友人。でもルカ福音書の良いサマリア人っていう例え話、イエス様語ってるんだけれども、その中では隣人って誰って聞かれた時にイエス様はユダヤ人が敵対をしていたサマリア人をも含めて隣人と示している。つまり自分にとって好ましいと思わないものすらも隣人っていう言葉には含まれていく。イエス様はそのような人々も自分と同じように同様に、つまり上下関係なく愛しなさいって。愛するもさっき同様アガペーなんですね。だから感情を超え決意を持って愛していくんだよって、こんなことを告げている。ちょっと重たいわけですよ、私たちから言えば。感情を超える、自分たちの思いを超えて決意を持って愛する。でもそんなこと言われたってさ、嫌いなものは嫌いだしと思うのが人間でしてね、ちょっとイエス様の発言重いなって思うかもしれない。だけどもね、私この2つの掟を読むときにもっと前段階としてあるイエス様がこの掟を語るためのある種大前提があると思っている。それはあのね、神様がまず私たちを深く深く愛してくださっている、そうであるがゆえにあなたは神を愛せ、あなたは隣人を愛せなんだと思う。大前提があるんですよ。まず神様の愛がありきなんですよ。当たり前すぎて私たち省略することが多いんだけれど、神様は私たちを愛してくださってるんですよ。先月まで私たち12月ね、クリスマスの時を過ごしてきました。その中で何度も皆さんと分かち合ったが、そもそも神の子であり救い主であるイエス様がどうしてわざわざ赤ん坊となって、つまり人間となってまで私たちの傍らにやってきたのか。旧約以来ずっと読み返してみますとね、神様はずっと苦心惨憺私たちを愛し救おうとしてきた。その度に預言者を送り、ある時には獅子を送り、神の人と呼ばれるそういうリーダーを送り、人間に寄り添ってきたけれども、人間喉元すぎれば暑さ忘れるじゃないですが、しばらくは神様に従順であったとしても、また時間が経てば自分の欲に流され神様から離れていく。神様そのたんびに預言者を送る。しばらくはいいけどまたは悪くなっていく。このずっと繰り返しの末に神様が決意なさったのは、 私自らが人と共に生きようだった。そして神様は一人子イエス・キリストを人間として生まれさせ、私たちと共に生きるものとしてくださった。人間の労苦を共に味わい、人間の弱さを共に受け止め、人間の愚かさを全部分かった上で、それでも私はあなた方を愛す、それでも私はあなた方を救うと示すために、イエス様を私たちのもとに送ってくださった。それがクリスマスだったでしょう。今日のお話の中で、そのイエス様が人々に対して最も重要な掟はねって語っている。私たちがその場面の中で見出すべくは、ただ単に2つの教えを、これとこれを守らねばダメよ、これを守らねば救われないよ、ポポーンと出されたんじゃなくって、まず神がイエス様を私たちの目の前に、私たちの傍らに使わせてくださった、私たちを愛し、私たちを救おうとしてくださったがゆえに、私たちもまた神を愛し、また私たちも隣人を自分と同じように愛していくんだって、そうやって促された。それが今日のこのお話だと思うわけです。最近ですね、一冊の本を読み始めました。ドナ・ヒックスという心理学者の書かれた本で、尊厳のリーダーシップっていう、そういう本です。実はこの本は元旦礼拝、先ほどの4つの示唆の中の一つ、弱さが人をつなぐんですよっていうお話をしているときに、実は神学部の先生からね、本の紹介、研修会の紹介をされましてね、とでその時に一緒に本も紹介されましてってお話をしているんですが、紹介されたのがこの本なんです。で、早速取り寄せたはいいんですが、もう年末年始バタバタしすぎてて、机の上に放置しちゃってたんですね。で、年明け一年発起しまして、お勉強もしなければならんということで、この本読み始めました。非常に興味深いんですね。まだ3分の1程度しか読んでないのにお話ししようと思ったのは、それぐらい興味深いからなんです。だからあと3分の2読んだらどっかでまたお話出ると思うんですが、このドナ・ヒックスさん、その尊厳、英語で言いますとディグニティというらしいですが、この尊厳ということを非常に強く強調をしています。で、彼女の主張をちょっとね、少しご説明しますと、人は生まれ持って誰にも侵害されてはならないし、人に左右されることのない価値、尊厳を持っているっていうことを彼女は訴えるんです。けれど多くの人間はその生まれ持って与えられている尊厳を理解せず、自分の価値が周囲の評価によって左右されていると思い込んでいるって彼女は言うんですよ。例えば己の能力とか、己の持ってる品物とか、人間関係とか、そういったものによって自分の価値を測ろうとしてしまっている。その結果が生きづらいのだって彼女は言うんですよ。ちょっとね、もうちょっと私たちに分かりやすい自分たちの生活に当てはめて考えてみたいんだけれども、皆さん幸せって何って問われたら何て答えます？あなたにとって幸せって何ですか？もしかすると一般の人々の中には、こんなに素敵な功績がありますね、こんだけの成果を上げてきましたとか、こんなにすごい能力を持ってますとか、こんなに高い品物を持ってますとか、そういうところで人に称賛されようと、これが幸せだと思い込む人もいるでしょうけどね、例えば能力なんていうものは日々変わっていくものですよね。できたものができなくなるし、できなかったものができるようになるしって、そういうことが経験されるわけじゃないですか。で、また能力がもし人の価値であるならば、どんどん若い世代の中でもっとすごい功績を上げる人間が出てきた途端、自分のやってきたことがとっても小さく思えてきたりするもんじゃないですか。結果成果っていうものを幸せの価値としていくならば、それはどこか不安を抱えるわけです。こんなにすごい財産を持っています、でも亡くなるとそれって自分の 所有としては残せないわけでしょ。人からこんなにも称賛されていますっていう人がいるかもしれない。だけどもね、人からの称賛って何か一つ事柄が狂った瞬間に批判に変わるじゃないですか。テレビ見てくださいよ。ちょうど1年前、もう本当にブームの中でどんどんどんどんテレビに活躍していた人がそういえば年末見らんねなんちゅうことはすぐ起こるでしょ。また、最近もね、何スマップのアイドルだった方がいろんな不祥事のためにもうテレビ出なくなった途端にあっという間に叩かれてるでしょ。人の称賛っていうことも何か一つの不祥事によって変わってしまうわけですよ。そうやって変わりゆくものに価値を置いてしまうと、私たち時に幸せかどうかが分からなくなっちゃうんです。移りゆくものに価値を見出そうとするならば私たちは不安定なんです。でもこのドナヒックスが言ってるように、尊厳、いついかなる時にも決して変わることなく、また他人の評価によって左右されることのない私たちの価値、尊厳っていうのがあるんだ、そう彼女は語ります。そして彼女はそんな尊厳があるからこそ、私が尊厳を持っているように他の人も尊厳持っている、だからその人の尊厳も尊重しながら一緒に同等に上下関係なく生きていこうねってできるんじゃないのかって、そうやってこう訴えていくんですね。その時に私が尊厳を持っている、だけども弱さも持っている、欠けたものも持っている、じゃあそれを私と同等の尊厳を持っている別の人に補ってもらい、この人の弱さを私がまた補っていこう、一緒に生きていこうがそこに生まれるんだって、だから弱さが人をつなげるんだということをまあご紹介したわけですが、そうやってこのドナヒックスっていう人は尊厳っていうことを言うんです。このドナヒックスの言ってる尊厳、ディグニティっていうものの考え方、今日の箇所と一緒じゃないですか。もう一回振り返りますよ。イエス様は2つの掟を語ったけれども、これには大前提があります。神様は私たちを深く深く愛し、私たちを救いたいと願ってくださっている。神が、私たち自身はどんだけいっぱい失敗をするし後悔をするしね、弱さを抱えているにしても、それでも神が私たちを愛してくださっている、それが大前提だって。それ尊厳、ディグニティでしょ。で同時にそんな私たちだからこそ神様を愛していくし、同時に他者隣人と共に生きていこう、自分と同等に、違いはあるよ、違いはあるけれども上下関係なく一緒に生きていこうねって言える、弱い部分が人をつないでいけるっていうことを知る、隣人を自分のように愛する、そのままじゃないですか。でまたまあね、私たち4つの資産の中でも言いましたがね、最後から一歩手前の真剣さで生きようねっていうのは、それだって神様がいるもんねって、神様が私たちを愛してくださるもんね、まんまでしょ。なんだってすごく安心をした。このドナヒックスさんが言ってる尊厳を私たちは持ってるんだよって強く強く訴えられているけれども、私たちはそのことをもうずっとずっと昔から実感して生きてるんだ。神が私たちを愛してくださっているんだ。そりゃ今生きとる上で課題を抱え、困難を抱え、頭痛くて体調悪くていろんなことあるかもしれない。さっきも言いましたが、引きこもごもね、トラブルに巻き込まれてこんな野郎と思ってたりもするかもしれない。だけど私たちには決して揺るぐことのない神の愛がまず与えられている。神が私たちを深く深く愛し、イエス様をわざわざ私たちの傍らに送り、私たちと共に生かそうとしてくださるほどに神は私たちを愛してくださっているであるがゆえに、私たちは神を愛し他者と共に生きていくんだ。自分が一人で生きていけばいいじゃなくて、一緒に生きてもらうことを喜べるんだ。ドナヒックスが語ったことは もう実は聖書が私たちに告げ続けていることであり、まさに今日イエス様が教えてくれたことそのままなんだ。私ね、先週お話の準備をしながら嬉しかった。今日のお話のタイトル、神に愛されているからこそとつけたのはその喜びです。これが私たちの出発点なんです。神に愛されているんだよ。何か一つ失敗したら神様がもうあなたのことを愛しませんなんていう、そんな不安定なものではなく、神が私たちを愛してくださっているんだよ。だから私たちはいかに生きるかを模索するんだ。2025年が始まって3週目を迎えています。まだここから11ヶ月以上あります。長いですね。でもこの11ヶ月の中でね、私は皆さんと共に4つの示唆を繰り返し繰り返し思い起こしていきたい。順番入れ替えた方が分かりますけどね。最後から一歩手前の真剣さで生きよう。違いを認め合おう。上下関係を作っちゃいけんよ。弱さが人をつなぐと知るん。そうやって私たちは一緒に神様を信じながら歩んでいきましょう。今日からまた新しい1週間が始まっていきます。神様に愛されているからこそ、喜びながら期待をしながらご一緒に歩み出せればと願っております。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様が示された最も重要な掟の箇所を読んでまいりました。イエス様が私たちに示してくださった2つの生き方、全身全霊で神様を愛する、隣人を自分のように愛する、でもその掟の背後には大前提がありました。神様が私たちを深く愛し救おうとしてくださっている。だからこそ私たちは2つの掟を学ぶのでした。そのことからはドナ・ヒックスが告げた尊厳でもあり、また私たちが信念に確認をした4つの示唆でもありました。本当にあなたは私たちが忘れっぽいから繰り返し繰り返し生き方を示してくださいます。どうぞ今日から始まる1週間も私たちいつもあなたの示唆を忘れることなく歩むことができますように、あなたに愛されているからこそいかに生きるのかをずっと問い続けることができますように。もしかしたら私たちの人生、今困難経験している方があるかもしれません。しかしその困難をもあなたが祝福の糧としてくださいますように。また次週多くの方々と共に礼拝に集い、あなたに連なることを喜ばせてください。そのためのこの一週をまた過ごさせてください。あなたのお導きと伴いに期待をし、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。